聖書をお読みします。最初に旧約聖書のサムエル記上24章8節から23節を読みます。旧約聖書の468ページになります。サムエル記上24章8節から23節。ダビデはこう言って兵を説得し、サウルを襲うことを許さなかった。サウルは洞窟を出て先に進んだ。ダビデも続いて洞窟を出ると、サウルの背後から声をかけた。我が主君、王よ。サウルが振り返ると、ダビデは顔を地に伏せ礼をしてサウルに言った。ダビデがあなたに危害を加えようとしているなどという噂になぜ耳を貸されるのですか。今日主が洞窟であなたを私の手に渡されたのを あなたご自身の目でご覧になりました。その時あなたを殺せという者もいましたが、あなたをかばって私の主人に手をかけることはしない、主が油を注がれた方だと言い聞かせました。我が父よ、よくご覧ください。あなたの上着の端が私の手にあります。私は上着の端を切り取りながらも、あなたを殺すことはしませんでした。ご覧ください。私の手には悪事も反逆もありません。あなたに対して罪を犯しませんでした。それにもかかわらず、あなたは私の命を奪おうと追い回されるのです。主があなたと私の間を裁き、私のために主があなたに報復されますように。私は手を下しはしません。古いことわざに、悪は悪人から出ると言います。私は手を下しません。イスラエルの王は誰を追って出てこられたのでしょう。あなたは誰を追跡されるのですか。死んだ犬一匹ののみではありませんか。主が裁き手となって私とあなたの間を裁き、私の訴えを弁護し、あなたの手から私を救ってくださいますように。ダビデがサウルに対するこれらの言葉を言い終えると、サウルは言った。我が子ダビデよ、これはお前の声か。サウルは声を上げて泣き、ダビデに言った。お前は私より正しい。お前は私に善意を持って対し、私はお前に悪意を持って対した。お前は私に善意を尽くしていたことを今日示してくれた。主が私をお前の手に引き渡されたのに、お前は私を殺さなかった。自分の敵に出会い、その敵を無事に去らせるものがあろうか。今日のお前の振る舞いに対して、主がお前に恵みを持って報いてくださるだろう。今、私は悟った。お前は必ず王となり、イスラエル王国はお前の手によって確立される。主によって私に誓ってくれ。私の後に来る私の子孫を断つことなく、私の名を父の家から消し去ることはないと。ダビデはサウルに誓った。サウルは自分の館に帰って行き、ダビデとその兵は要害に登っていった。もう一箇所、 新約聖書のローマの信徒への手紙12章9節から21節を読みます。新約聖書の292ページになります。ローマの信徒への手紙12章9節から21節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われると書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。祈祷を捧げます。主なる御神様、この主の日に私たちが共に集い、あなたに礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。私たち一人一人の賜物は違いますが、皆が揃ってあなたに招かれている幸いをありがとうございます。私たちは使徒から神の霊によって導かれる者は皆神の子であるという御言葉をいただいています。あなたが送ってくださる聖霊は、人を恐れに陥れる霊ではなく、私たちを神の子としてくださる霊です。今日も私たちは心を合わせてアッバ父よと祈ります。今私たちの国は大きな災害に見舞われています。各地で大雨による被害が相次いでおりまして、もう50名以上にわたる方が亡くなっています。また行方不明の方も50名を超えています。どうかこのような惨状を覚えてくださいますように、災害の地にあってうなだれている人たちに、あなたがどうぞ望んでくださいますように、人々を絶望に貶めることなく、また新たな力を得ることができるように、どうぞあなたが共にあってお支えください。三位一体後、第六手術の今 私たちは日本キリスト教団ブラ解放祈りの日として礼拝を守っています。私たちは自分がいつの間にか高慢になり謙遜を失い自己本位の本能に支配されて部落差別をはじめとするあらゆる差別を続けながらそれを正当化して生きていることをイエス様から示されます。私たちは主イエス・キリストと多くの隣人たちに心から頭を垂れなくてはなりません。どうかこの悔い改めから私たちを再び歩ませてください。あなたによって与えられているすべての人の人権を大切にすることができますように。特にこの世でマイノリティの方々を覚えることができますように。私たちに十字架につけられたイエス・キリストをしっかり仰ぎ見る信仰を与えてください。茨の冠をかぶせられた私たちの救い主の姿をしっかり見させてください。尽きません感謝と祈り、イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。復讐を拒むダビデと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。宗教部族連合という言葉を皆さんお気になったことがおありになると思います。王国になる前のイスラエルはカナンの地に入植して後それぞれの部族が独立しつつ血縁意識や共通の歴史認識あるいは共通の神であるヤハウェの信仰などによって連帯をしていました。とりわけ信仰的共同体の意識は強かったと見られています。ですから宗教部族連合という言葉はそこから来ております。民数記という書物を読みますとイスラエルの部族の成り立ちがよくわかります。でそれぞれの部族には名前がついておりまして、その名前は創世記に出てくる族長のヤコブの12人の子供たちの名前に由来しています。ベニヤミンとかナフタリとかダンとかヤコブの子供たちの名前が付けられています。でつまりその12人の子供たちの名前が付けられた12部族で連携を取りながらカナンの地でまとまっていったのがイスラエル民族であったと言えます。で政治的なことを考えますと彼らが王を立てるというこの王政を導入した紀元前1000年に大きな転機を迎えました。後にパレスチナと呼ばれるようになるカナンの地にはすでに先住民がおりました。中でもペリシテ人という強大な力を持った先住民族がおりましたから、ことあるごとにイスラエルの人たちは部族間でそのペリシテの人たちとぶつかったのです。カナンの地は後にパレスチナと呼ばれるようになりますけれども、このパレスチナという言葉はペリシテに由来する呼称です。イスラエルはペリシテの圧迫によって自分たちも政治的軍事的な体制をもっと強化していかなければいけないと 考えるようになります。その結果、王を立てて王国を打ち立てるということになるのですけれども、その時指導的な役割を果たしたのが預言者のサムエルという人物です。でサムエル自身は王の擁立にどちらかといえば批判的な立場です。彼の目から見れば、王を擁立するということは神様であるヤハウェに対する不信の印だと映ったのです。しかし彼も人々の求めに流されて、心ならずも王の擁立に動きます。その結果、このサムエルによって頭に油を注がれ、初代のイスラエル王国の王の座に就いたのがサウルという人でした。まあ、王国といっても当初は盤石ではありませんから、サウルの王権が及んだ範囲は限られています。南の方のユダ族が治めていた地域が含まれていたかどうか、そこは議論が分かれております。今日のテキストの物語は、このサウル王と二代目の王となったダビデという人物の開口が軸になっています。でサムエル記上にはこの二人のいろいろな物語が描かれているんですけれども、小説風に読んでみますとなかなか面白くて、退屈いたしません。旧約聖書も物語性に意識を集中して読んでいきますとなかなか面白いんです。で今日のテキストである24章というのは、実はこの後に出てくる26章と重複しているんですね。で両者は平行伝承を成しておって、構造的にはほぼ同一と言っていいかと思います。おそらくこの24章と26章には共通の現伝承とも言うべきものがあったのではないでしょうか。わざわざ編集者があえてこの両者を併置したのは、ダビデによるサウルの王位の後継が全く瑕疵のないものであることを繰り返し強調するためであったと考えられています。で比べてみますと部分的にも筑後的な一致は数多く見つけられます。で一番気づくのは、舞台の物語の展開する舞台が違っているという点ですね。で24章の今日のテキストの舞台はこの最初に出てくるんですけども、エンゲディという場所です。エンゲディは死海の西岸の中部にある、まあ、ユダ領に属するオアシスの町の一つです。西側はユダの山地に面しておって、急斜面がたくさんありまして、岩の割れ目や洞窟が多い地域です。あのクムランの洞窟の皆さん知ってると思いますけども、クムランも死海の西岸にありました。あの洞窟の中で遊んでいたベドウィンの子供たちが古い古い壺を見つけたのです。それがクムランの文書の発見の端緒です。でその洞窟の一つがこのサウルとダビデの関係に大きな役割をこの物語では果たしています。 で、物語の前段としてはすでにサウルとダビデの間には複雑な関係が出来上がっていました。で、当初ダビデという人物はサウル王に非常に気に入られた家来の一人でした。しかし彼は頭が良くて優秀な戦士でもあったのです。つまり戦争をさせると優秀な戦略を立てて強かった。ペリシテの大男ゴリアテと少年時代のダビデが戦った話というのを皆さんも聞いたことがあると思います。これは教会学校などで何度も出てくる話なんですね。同じこのサムエル記上の17章にその話が載っております。で、あの場面で勇敢な美少年であったダビデが大男のゴリアテを倒して、イスラエル軍は思いがけない勝利を得て危機を脱することができるんですけれども、その際にイスラエルの人々はダビデを生かした神様を褒めたたえるのではなくて、ダビデに称賛の声を浴びせてしまったのです。つまりダビデこそイスラエルの英雄だともてはやしたわけです。そうしたことをサウル王はたびたび見ることになりまして、ダビデの名声にやがて嫉妬心を起こすようになりました。その嫉妬心はどんどん募っていきまして、やがてダビデを殺そうとまでその敵愾心を燃やすようになります。で、聖書はその恐るべきサウルの敵意を醜い人間の姿として描き出しています。このエンゲディの物語はサウルに命を狙われて追われて洞窟の中に隠れていたダビデがふとしたことでサウルと出会う物語なんですね。で、サウルはこの時にはもうすでにダビデを殺せというふうに家来に命じておりまして、ダビデの行く先々に彼を追跡して殺そうとしていたのです。で、ダビデはそこから逃れてたまたま一つの洞窟に、このエンゲディの洞窟に隠れていたんですね。で、そこにダビデを追っていたサウルが、中にダビデがそしてその家来たちが潜んでいるとは知らずに、この用を足すために洞窟に入ってきたっていうんです。で、家来たちもダビデもそれに気づいて、家来たちは千載一遇のチャンスだ、今あのサウルを殺してしまえばあなたは安泰ですよというふうにダビデに教唆いたします。殺そうと思えば殺せる好機に恵まれたにもかかわらず、ダビデはあえてサウルを見逃します。そして洞窟から出た後、背後から呼びかけて己の身の潔白と忠誠心等をサウルに対して証明するという、そういう劇的な場面なんですね。八節にはダビデの部下がですね、ダビデに向かって、今こそあなたを殺そうとして追ってきたサウルを殺すチャンスですよって声をかけているんです。でも、そういう進言に対してダビデは兵を説得してサウルを襲うことを許さなかった。今日のテキストがそこから始まるんです。このダビデの行為に対して 結果的にサウルはダビデの忠誠心に痛く感じまして、己の非を悟り、いわばこの泣き崩れるわけですけれども、この辺の物語の流れっていうのは何か芝居の一場面を見ているようにも感じます。で、9節から16節には一言で言いますと、ダビデが自分からサウルにこの名乗り出てる、そして自分の正当性を相手に認めてもらう、そういうシーンです。だ、一つのクライマックスですね。で、そこでダビデがサウルに持ち出した話っていうのは、先ほどあなたが洞窟の中に用を足しに入ってきたとき、私はこっそりあなたの背後に忍び込んであなたの上着を切り取りました。その証拠に今私はそれを持っています。そういうふうに言うんですね。まあ、この辺の話はちょっと何かできすぎているなという印象も受けますけれども、とにかくダビデは部下の強さを拒否して、サウルがあの方は主が油を注がれた方だと強調したのです。で、おそらくその辺の流れはこの書物の編集者が伝えられている伝承をですね、より面白く仕上げるためにかなり脚色していると思います。それと、このダビデというイスラエルの英雄がいかに信仰深かったか、またその信仰に基づいてなんと誠実な心の持ち主であったか、そういう点を強調して描いていきます。で、私はそのように描かれているダビデ像は編集者が目指した一つの理想像だと考えています。歴史上のダビデっていうのは、その王様ですから権力の最上階に座って全ての権力を一手にしていた人物ですから、とても人格者であるとか信仰第一の人であったとか、そういうふうには捉えられないと思います。その点で私たちは理想的な信仰者像に仕立て上げられてしまったダビデを見ているのでありまして、それは歴史のダビデとは一応区別しておいた方が良いと思います。私は王様なんていうのはもともと嫌いなんです。ですからそのように割り切って考えています。イスラエルの信仰を持った編集者たちが、信仰者とはこうあるべきだ、こうした真心を持っている人こそヤハウェに従う信仰者なのだと、あるべき信仰的な理想像を示そうとしたわけですから、私たちは歴史のダビデと理想的信仰者ダビデをはっきり区別して差し支えないと思います。イスラエルっていうのは大国に囲まれております弱小王国です。ですからその国のリーダーはどのようにその国を維持していったらいいか、大変苦労したと思います。おそらくダビデのような英雄を生み出して民衆の思いを一つにまとめるっていうことが必要だったんでしょうね。しかもその英雄が信仰深い姿を示してくれるとしたら、その影響力は癒やましたはずです。詩編にはダビデの名が付けられた詩が多く残っていますけれども、その伝承の裏にもそうした信仰的な英雄譚が関わっています。 編集者はダビデという英雄の姿を通して将来のイスラエルの理想的な姿をイメージしたと思います。でもう一点、ダビデの言葉にはイスラエルの信仰に基づいた一つの倫理が提示されていると思います。例えばこの12節から13節にかけて出てきます、私の手には悪事も反逆もありません、あるいは主があなたと私の間を裁き、私のために主があなたに報復されますように、私は手を下しませんといった言い方に出会いますと、後のキリスト教倫理に通じるものがあるように思います。ここを読んでおりまして、私はマタイ福音書の三条の説教を思い浮かべました。三条の説教の中でイエス様はこう言われています。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。これがイエス様の示された信仰的な倫理なんです。その倫理が旧約聖書に示されたダビデの英雄譚にも一つのルーツがあるのではないかと感じました。で、17節以下になりますけれども、ダビデの切々たる訴えを聞いたサウルの反応がそこには記されています。17節によりますと、サウルは声を上げて泣きと書いてあります。だから彼は感極まってダビデの訴えを受け止めたんです。そして18節で、お前は私より正しいという言葉を出しています。これはとても印象的な言葉です。お前は私より正しい、こういう一言はよほど冷静に自分を見つめていないと出てこない言葉です。私たちは、あなたは私より正しいってほとんど言わないんじゃないでしょうか。みんな私の方が正しいと思っているんです。この一言でサウルはダビデの主張の正当性とそれまでの自分の非を認めました。そしてそれを裏付けるように彼は言葉をつないでいきます。お前は私に悪意を持って対し、私はお前に悪意を持って対した。私はお前は私に善意を持って対し、私はお前に悪意を持って対した。で、この辺のやり取りがとてもいいんですね。サウルはそれを見ていると明らかにダビデの態度に打たれていると思います。だから彼はダビデが自分より正しいことを認めているんです。でもこれはダビデがサウルよりも道徳的に善であったという意味にはなりません。なぜなら、旧約聖書が描く善、正義、セダカという言葉なんですけれども、これは元来法律用語でありまして、ダビデは自分の言い分を裁いてもらうために、義なる神様に訴えて、神的な正義の法廷に争いを返しているんです。ちゃんとダビデはそのことを口にしています。で、サウルも一応問題を自分の手に取りましたけれども、彼は問題を神様の正義に無関係に 決定してしまっているんですね。だからその点で彼がより正しいとはやっぱり言えないと思います。で、聖書学の一つの結論ですけれども、もともとこの箇所のサウルの言葉はこの二十節にある主がお前に恵みをもって報いてくださるだろう、そこで終わっていただろうと見ています。で、その後この21節と22節にはこの編集者の手によって、やがてダビデが王となってイスラエル王国が彼の手によって確立されるだろうというサウル自身の口による予言が付け加えられたんです。で、ダビデがやがて王になるという予言は、あのダビデの親友であったヨナタンの口からすでに出ていました。あの20章にはですね、ダビデとヨナタンの記事が出てるんですが、私はこの記事が大好きでありまして何度も読んできました。ヨナタンというのはサウルの息子です。で、王である父親がダビデに嫉妬して敵愛心を抱くようになっても、彼はダビデに対する友情を最後まで失うことがありませんでした。人と人がダビデとヨナタンのようなその関係を保つことができたら、そういう友情を持つことができたら、人の世はさぞや住みやすい世になるだろうと思うんですけれども、なかなかそういうふうにはいかないようです。まあ、とにかく21節以下には現職の王自身の言葉によってダビデの将来の王位が確認されています。ですから一応両者の心からの和解が成立したと見ていいわけですから、ハッピーエンドだと思うんですけれども、歴史的な事実はそんなに甘いものではありませんでした。で、この後この物語の続きをずっと読んでいきますとですね、この時のサウル王の何と言いますか、正常な精神と開墾の情がごく一時的なものに過ぎなかった、それが徐々に明らかになっていくんです。人間というのはなんと複雑な存在なんだろうかとつくづく思わされます。今日は教団のブラック解放祈りの日です。私たちの誰しもが持っている差別意識もこうした複雑な人間の存在性によってきたるものなのかと思ったりいたします。ブラック差別というのは歴史的に根深いものです。この差別を生み出してきたのは人間です。罪ある人間がその差別を歴史の中でも生み出してきました。ですからそれを乗り越えることができるのも私は人間だと思っています。ただし私たちの意思や努力でそれを乗り越えることはできないと思います。神様によって私たちの罪が許されて、初めてそういう人間としてその厳しい山を乗り越えることができる、そういうふうに思うんですね。だから罪許された私たち人間がそういう希望をつなぎながらブラック解放の活動に連帯していくことができたら、それはきっと大きな力になっていきます。残念なことに日本のキリスト教はこの問題に長い間 そっぽを向いてきました。ブラック解放センターはもう成立してからかなり長い年月になるんですけども、解放センターの多くの人たちがこれまでに歩んできた、なしてくださった活動を一つ一つ思い出しますと、本当にすごいものだったと思います。昔ブラック解放センターにロバート・スティーバーさんという宣教師がおりました。アメリカの宣教師ですけれども、私などは九州局のブラック解放員をやっておりましたので、何度もブラック解放センターに訪れたときにスティーバーさんからいろんなことを教えていただきました。スミスさんという素晴らしいリーダーもおりました。彼からもいろいろ学びました。そういうことがありましたので、私は鹿児島県の道州連という、道州連というのは行政の呼び名です。行政が名付けたブラック解放を指す呼び方です。で、鹿児島県にも道州連がありまして、そこに属していた宗教者はほとんどが仏教徒でした。9割が仏教徒です。で、キリスト者は一人もいなかったんです。で、私は、まあ、ある種の責任を感じまして、その鹿児島道州連に出るようになりました。で、そこで加世田という町の古いお寺の、まあ、おじいちゃんの住職さんからいろんなことを教わりました。で、彼は癌になって、もう自分が死ぬことをちゃんと自覚しておりまして、死ぬ前に私は彼から言われたんです。キリスト教はダメじゃないか、ちっともブラック解放に取り組んでないじゃないか、でもあなたが鹿児島道州連に初めて参加してくれた、私の後を継いでくれ。もう70いくつのおじいちゃんですけども、彼は鹿児島道州連の会長だったんです。で、私はまだ40ぐらいでしたけども、多くのお坊さん僧侶たちに助けられながら鹿児島道州連の会長を務めました。本当にそこではいろんなことを学びました。僧侶たちとの本格的な交わりをしたのはその時からです。牧師と同じようなことはやっぱり僧侶たちも考えてるんですよ。自分のお寺をどうしたら盛んにできるかとかね、自分たちの教団がどうあったらもっと元気になるのかとか、同じようなことを考えてるんです。で、仏教教団の中で起こる問題も日本キリスト教団の中で起こる問題と非常に共通性を持ってるんです。そういうことを私は多くのその僧侶たちの仲間から学びました。今でも私はその人たちと不便のやり取りをしております。で、その関係が原発の問題に取り組んだときに、今度は原発に取り組んでいる宗教者、特に仏教者の方たちとの交わりを生み出してくれました。ですから私はお坊さんたちのお友達はたくさんおります。で、これはやっぱり大事なことだと思いますね。神様の正義にかなうことを私たちが進めようとするときに、私たちはいろんな宗教者と心を開いて協力しなければいけない。そのことをつくづく感じています。日本キリスト教団がこれからも裏解放問題をきちっと受け止めて、さらに活動を展開してくださるように私たちは祈りを合わせたいと思います。祈ります。神様、ダビデという信仰的な理想像の姿を通して、私たちは自らに敵愾心を抱く相手に対しても、広く大らかな度量を示すことができる人間の姿を示されています。私たちにはとてもできそうもないと思ってしまいますけれども、 あなたから信仰を強められ導いていただければ、テキストのダビデのように信仰的な態度を貫けることがわかります。私たちの心を信仰によって整えてください。あなたの御心に沿って言動をなすことができるように私たちを生かしてください。イエス・キリストの生きられたお姿の中に真実の生き方があることを私たちは信じています。賭けの多い私たちをどうか顧みてくださいますように、主の御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の520番、真実に強く生きたいを歌います。